石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ、ゴールデンウィークももう終わったという方、またその最中という方もいらっしゃるところですが、石川さんはいかがでしょう？
ゴールデンウィーク前半はサンフランシスコに行ってまして、
はい、
マイクロソフトの開発者イベント、うん、まあ、ビルドっていうんですけど、はい、それの取材に行ってましたね。アメリカ的には別にゴールデンウィーク関係ないので、
そうですね、
まあ、そのタイミングにやるんですけど、ただね、うちらからすると本当にこう大型連休に海外行ったろぞっていう人たちと一緒に行くタイミングなので、飛行機代も高いしっていうね、あんまりよろしくない状況だったりしますね。
その数も多いし。
そうなんですよ。でね、これから3回続くんですよ、サンフランシスコは、
はい、
この間はね、そのマイクロソフトで、うん、5月末は今度グーグルがやるんですよ、
はい、
でその2週間後にアップルがやるんですよ。
毎回行かれるんですか、石川
さん？毎回行くんですよ、これがまた、
なので、すごいですね、
ちょっとね、これから1ヶ月半はこう太平洋をこう、ね、往復するみたいな感じですね。
サンフランシスコナイズされた石川さんの声が聞けますね。
いやー、もうけどね、サンフランシスコっつってもその、ホテルとその会場の往復でしかないので他行きたいなみたいな他の場所でやってくんないかなっていうのは正直ありますね。
はい、さあ、その情報もまたおいおいですね、ご紹介していただきたいと思いますが、
はい、
今週の特集ですが、石川さん、
はい、まあ、リスナーの皆さんからリクエストが多いスマホアプリの情報について、Android アプリのレビューサイトの奥鳥羽さんにお話をお伺いしたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
ラジオ日経春の新番組、聞く名作週刊宮本武蔵のご紹介です。実はこの番組、オーディオブック配信サービスフィービーなどでおなじみのオトバンクが今回ラジオ日経に朗読コンテンツを提供するというコラボレーションで誕生した番組です。番組では吉川英治の小説宮本武蔵の朗読がお聞きいただけます。放送は毎週火曜日夜10時から30分。漫画バカボンドの原作でもあり、映画化やドラマ化もされている名作を音声に乗せて幅広い世代に届けます。デジタル分野のコラボと情報がますます充実中のラジオ日経が、石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りします。
さて、今週の特集です。
注目はこれ、アンドロイドアプリ情報サイト奥鳥羽の中の人に聞く、おすすめアンドロイドアプリ2015春。スマホの普及に伴ってスマホ向けのアプリも日々誕生しています。この次々に生まれるアプリを評価し紹介してくれるサービスが求められていました。そんな中、2009年からアンドロイド向けアプリのレビューを続けているのが、アンドロイドアプリ情報サイトの奥鳥羽です。今日はその奥鳥羽の中の人をお招きして、最近のおすすめアプリなどを聞いてみようと思います。それでは本日のゲストです。株式会社奥鳥羽代表取締役社長、丸岡和人さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
丸岡さんは相当アプリを触ってるって感じなんですか？
そうですね、まあ、私だけではないんですが、まあ、うちのライターも含めるともう数千アプリぐらいは触っていますね。
はい、どうですか、そのアプリレビューサイト的に言うと、まあ、一時ね、アプリブームみたいになったと思うんですけど、それで言うと振り返ってみるとどんな感じなんですか、今そのアプリ市場っていうの。
そうですね、一番盛り上がっていたのは2011年ぐらいがやはり一番盛り上がっていたのかなっていう感じがします。で、最近はもう一段落というかしまして、強いデベロッパーさんがかなり占めるような感じにはなっているんですが、まあ、それでも中小のデベロッパー様も一生懸命頑張ってるというような状態ですね。
ね、やはりまあ、ね、2011年とか12年ぐらいってね、まあ、スマートフォンブームもあって結構ねアプリが注目されてたのかなというふうに思いますもんね。
そうですね、はい、
本日のゲスト丸岡さんをここでご紹介しておきましょう。丸岡さんは1982年生まれです。慶応義塾大学環境情報学部在学中に株式会社オクトバの前身となる会社の代表取締役に就任されました。その後仕事の傍ら慶応義塾大学大学院政策メディア研究科を卒業されています。2009年初頭にアンドロイドが国内で普及することを予想しアンドロイド向けアプリ情報サイトオクトバを開始。その後アンドロイドの普及に伴ってオクトバのユーザーも爆発的に増え、ご自身もスマートフォンアプリ開発の講師やスマートフォンマーケットに関する講演、ラジオ、テレビ出演など多方面でご活躍されています。
そのまあ2009年にまあ立ち上げたっていうお話ですけども、実際そのなんでこうアプリ情報サイトを立ち上げようと思ったんですか？
2009年の7月に、はい、ドコモさんから HT03A という端末が、
はいはいはい、一番最初の
端末ですね、はい、あれを見てですね、アンドロイドはこれから日本でも普及するだろうというふうに直感的に思いまして、うん、でそれでアンドロイドの情報を探してみたんですが、まあ、その当時全く日本語で書かれている情報がなくてですね、
うん、
でまあこれはもう我々がやってもいいんじゃないかというところで、まあ、日本語向けでアンドロイドの情報をまあやっていこうというのが一番最初のきっかけですね、
はい、であの頃ってまあ iPhone もあったと思うんですけど、はい、iPhone の情報はあんまり興味なかったって感じですか？
iPhone の情報はですねもうすでにもう日本語の情報としてあったんですね、はい、でまあアンドロイドはまあ方やなくてですね、だとはいえあの HT03A ってすごくロットが少なかったんですね、出荷台数が。
そうですね、
なのでまあ最初は本当に少数の人向けのサイトっていう形だったんですが、まあ、その後他のキャリアさんとかもたくさん出されるようになってきて、まあ、それで徐々に増えていったっていう形ですね。
ね、HT03A ってまあね自分も印象残ってますけど、まあマニア向けというか、
まあそうですね。
ね、当時はだってね今までの携帯電話のサービスは使えないだっていうふうに言われてて、日本特有機能も載ってないとかっていうところで。本当にこう好きな人しか買わないっていうのは端末でしたけど、その頃に目をつけたっていうのはなかなかだったりしますね。実際そのまあ多分ねその HT03A の頃っていうのはさっぱり盛り上がらなかったと思うんですけどその盛り上がり始めたって手応え感じたのっていつぐらいですか？
1年後ぐらいした時ぐらいですかね。
端末でいうと何が出たぐらいなんですかね？
au さんが
au のあの
なんか Android au とかおっしゃっていた頃ぐらいから徐々に盛り上がってきてる感じがありましたね。
IS03
ですね
かな、
はいはい、レディーガガがやってたやつですね。
アンドロイドだけど、まあ、日本仕様も載ってますよみたいな感じ。
そうですね、
時代から盛り上がり始めた、
はい、
ですね。実際このオクトバって名前って、ね、どういう由来だったりするんですか？
まあ、あんまり深い意味はないんですけど、うん、単純にあのサイトを10月に始めたからっていう、
そういうことですか？
すごいですね、オクトバーの10月から、
はい、まあ、あの今現時点ではあの Android だけの情報ではなくて、うん、まあ、iPhone の情報ですとか、はい、あとスマホに関連する情報も、うん、まあ、たくさん載せてますので、はい、まあ、そういった意味ではその Android と名前をつけなくてよかったかなっていうのはありますね、
うん、その点、まあ、そのアプリを紹介するサイトですとかスマートフォンのニュース紹介するサイトって、まあね、いくつかあの時って出てたと思うんですけど、その辺でのオクトバとしてのなんか差別化といいますか編集方針って何かあったりしましたか？
まあ、そうですね、2009年の初頭の頃は、
はい、
まあ、本当に情報がなかったので、
うん、まあ、
アメリカ の, その英語の情報を日本語でちゃんと説明するだけでもまあ非常に価値がありましたと、うん、でまあ、その後徐々に普及していくにつれて、うん、スマホの使い方がわからない方とかも結構いらっしゃるので、うん、まあ、そういったところで、まあ、どういうふうに使えばいいんですかみたいな情報とかを、まあ、載せるっていうのも、まあ、あのかなり需要もありました。で、まあ、最近は結構そのスマホ業界もゲームが盛り上がってますので、うん、まあ、ゲームの情報とかをふんだんに盛り入れるようなことを、まあ、してますね、
はい、やっぱりゲームの記事上げると反応良かったりするんですか？
そうですね、人気のあるゲームはやっぱり反応がいいですね、はい、
最近ですとどういったゲームになるんですかね？
そうですね、個人的に好きなのがホーリーダンジョンっていうゲームがあるんですけど、
はい、
まあ、あのスクエニさんが出されている、あのミスタードリラーみたいなイメージの、まあ、穴を掘っていくみたいなソーシャルゲームなんですけど、とかは個人的には好きですね。ただまあ 一般的にはおそらくパズドラですとか、モンストですとか、あとまあ白猫黒猫あたりですね、がやはり強いかなというところですね。
ね、あの辺はなかなか変わらないというか、
そうですね、
不動の人気を保ってますよね。
不動の人気ですね。
あれなんであんなに不動なんですかね。
そうですね。
何なんですかね。
なんですかね。まあ、モンストはすごいいいですよね。あのマルチプレイの要素をいち早く取り入れて、それで成功している一つのモデルだと思いますので。でもモンストが出てくるまではそのマルチプレイみたいなものっていうのがあまりなかったので。でまあ、マルチプレイをすることによって友達同士でどんどん口コミで広がっていくみたいな現象が起こっているっていうのが、まあ、モンストの一つの武器だと思うんですけど、で、まあ、その後に白猫が出て、で白猫もまあマルチプレイみたいな要素をちゃんと入れてきていて、で、まあ、こうマルチプレイっていうのがまあ最近のゲーム業界では必須な機能の一つになりつつあるなっていうのは感じますね。
そうですよね。ね、本当なんか、ね、電車の中乗ってるとみんなゲームしてるなっていう感じ。
ゲームしてますね。
まあ、自分もねいくつか試してみたものの、はい、ついついやらなくなっていくっていうパターンを繰り返すので、
はい、
ハマるときはすごいハマるんですけど、
そうですね、
ね、なかなか、
ね、なかなか仕事をしてるとそっちに時間取られちゃいますもんね。
そうなんですよね、はい、なのでね、はい、そこが難しいなっていう感じですね、はい。
それでは本日早速丸岡さんに最近のおすすめアプリをご紹介いただきましょう。本日は3つご紹介していただけるということですよね、
はい、
まず1つ目お願いいたします。
あ、はい、1つ目はオペラソフトウェア ASA 社のオペラマックスです。
オペラマックス、
はい、こちらのアプリはスマホアプリの通信量を削減してくれるアプリになっています。でオペラ社という、まあ、ブラウザーをもともと作ってた会社さんですけども、
は
い
は
い、
オペラブラウザー、
はい、そうですね。でそこの会社が出しているあのアプリでして、大体ほぼ全てのアプリに対応しているというふうに、まあ、彼らはおっしゃってまして、 VPN 技術を使って一旦そのオペラ社のサーバーに圧縮した情報を投げて、でオペラ社のサーバーからもともと送るはずだった場所に今転送しているというような仕組みで、最大 50% 近く削減できるというふうにおっしゃってますね。
なるほど、はい、ね、オペラといえば、まあね、パソコンとかやってる人はね一回聞いたことあるかもしれないですけど、まあ、ブラウザを作ってた会社で、一時はそうね携帯とかスマートフォンのブラウザでもちょこっと有名だったかなっていう感じですよね、はい、
オペラミニとかの、
はい、
オペラミニにもそういう圧縮の技術がちゃんと搭載されてますね、で今回オペラマックスはその圧縮の技術をまあ個別に切り出して
切り出したと、
はい、で他のアプリにも全部使えるようにしましょうと、で、まあ、基本的には動画ですとか画像ですとか、まあ、そういったものがまあかなり削減する効果が高いというふうに言われています。
なるほど、ね、
はい、で実際にうちのライターでも試したんですけども、はい、まあ、我々の方で試した時にはだいたい 12% ぐらい、
半分まではいかない。
そうですね、
うん、はい、
あとはまあレビューとかを見ているとその VPN の調子が悪い時は動かなかったりとか、
うん、
まあ、そういうことはあるんですが、まあ、削減はできますという形ですね。
そうですね、はい、今アプリ立ち上げてるんですけど、
はい、
ね、動画の読み込み時間や再生中の停止を削減して動画をもっと楽しめます。
そうですね、
Android フォン上のほとんどのアプリで通信量の節約を行います。まあ確かにね、その今ね格安スマホがブームになっていて、
はい、
で昔であればね、その料金プランで7ギガなかなか使い切らないとかって言ってたものの、ね、やっぱ格安スマホを使い始めるとなんとか1ギガ2ギガに収めようと
思ったり
しますし、
はい、
キャリアによってはそれこそね、使いすぎて通信制限になっちゃうとかっていう人もいたりするので、はい、まあそういったことを考えると、まあ、こういったアプリを使うことによって、まあ、節約するというのは非常に有効ですよね、
はい、そうですね、
はい、こういう通信量を削減するアプリっていうのは結構あるんですか？はいはい、
そうですね、あるにはあるんですが、まあ、オペラマックスがやっぱり一番いいんじゃないかなというところで、うん、今日はご紹介差し上げてますね。
なるほど。
石川さん使われたことありました？
いや使ったことないですね。なので今一生懸命インストールして
るんです。早速ですか？
そうです。
Android 4.4 のバグにより VPN は IPv6 との互換性がありません。なので IPv6 に切り替えろ的なことを書いてあるのかな。
そうですね、まあ、OS のバージョンによっては使えないものもあるというような状況ですね。
なるほどね、
はい、
なので対応してればラッキーって感じですね、
でも結構情報見てるとかなりのダウンロード数ですね。
そうですね、
うん、それだけやっぱ使ってる方多いんですね、
はい、ね、動画だと 45% Chrome だと、ね、ブラウザ 35% ブラウザ 31% 節約。なるほど、
ちょっと知らなきゃ損かな。
そうですね、節約ができますので、ぜひ使ってみられると良いと思います。いや
本当ね、今パケット代なんとか節約しなきゃって方向に動いているので、はい、まあね、これは必須アプリになってくるのかなっていう感じですよね、はい、
ちょっと最初の設定だけ少しめんどくさいんですけど、はい、まあ、そこだけやってしまえば、うん、はい、
でだってこういうアプリなんて絶対キャリアは推奨してくんないじゃないですか、キャリアの収入。
そうですね、まあそれは
でしょ、はい、だからこういうオクトバみたいなところの情報を得ないとやっぱ分かんないわけですよ、
ね、絶対ね、
キャリアが提供してる、ね、その取り放題サービスの中に入ってこないわけですからね、はい、じゃあこれはちょっと試してみたいかな、
はい、ぜひ、
ですね、
はい
はい、じゃあ次お願いできますか。
次が、日本気象協会の豪雨レーダーです、ね、
はい
はい、でこちらのアプリは地図上に今の雨雲の様子を全部表示してくれるアプリになってまして、で、まあ、直近10分間ぐらいで、まあ、雨が降るのかどうかっていうのが、まあ、その手に取るように分かるというようなアプリになってます。
ね、本当、まあね、ゲリラ豪雨が頻発したりしますんで、やっぱね、そういうのを見ないと分かんないなって感じですよね。
そうですね、まあ、あとこれから梅雨時ですから、活躍の場は結構あるんじゃないかなと思います、うんうんうん、でデータ自体は気象庁の高解像度降水ナウキャストですね、を使っているとのことなので、まあ、データの信憑性も高いかと思います、はい、
テレビとかラジオを聞いててもなかなか、ね、その自分のいる場所とこまでは把握ができなかったりするの で、ね、はい、まあ、この辺ね、スマホであれば GPS と組み合わせて、まあ、ピンポイントで豪雨が分かる
っていうのが、ね、そうですね、
非常に大きいですよね、はい、
これは日本全国どこでも対応してるんですか
のはずですね、はい、
結構ね、その豪雨系のアプリはいくつか確かねあるのかなっていう、
は
い、
他にもありますね、はい、まあ、探せばたくさんありますので、まあ、その自分の端末に合ったものを使っていただければと思います。
結構ね、なんかその端末をねこうやって空に向けるとその向いた方の雨雲が見えたりとかして、どっち行けばいいんだみたいなのも分かった
りする
ようなアプリも確かあったりもするし、
すごいです
ね。だからここら辺はいろいろと今後面白くなってくるというか。
そうですね、
Android Wear とか Apple Watch とかと連携して、雨が来そうだったら腕時計でピリピリと教えてくれる展開もあったりするので、はい、みんなね、やっぱ雨には濡れたくないですし、最近の雨は本当にめちゃめちゃ降るので、降るときは
そうですね
確かに
これはね、
いきなり降りますからね、
はい、ね、やっぱりそういう通知機能があったりすると非常にいいのかなっていう感じですよね、
はい、
ちなみにこのアプリは丸岡さん実際使われてで、
すいません、僕の端末は非推奨の端末になってまして。
あ、そうなんですか。端末に当たるんです
よね。他のライターは使ってます、はい、
そう、なんで非推奨なんですか。
まあ、バージョンが対応してないというふうに書かれてはいるんです
でも私のストリーム X も対応してませんって言ってます
その場合は他のアプリを、まあ、似たようなアプリありますので、そちらで使っていただければと思います。
実際その丸子さん入れられたアプリのレビューとかもされたりすると思うんですけど、はい、その Android の場合、はい、結構その、はい、実は使えないパターンって多かったりしますか。どうですか。
ありますね、端末を制限しているアプリが結構ありますね。
ね、その辺なかなかね、アプリの開発者としても Android の難しさというか、ね、バージョンもあれば、はい、画面の大きさもあれば、はい、チップセットもあればっていうので、うん、なかなかそのね、全てに対応するのは難しいってところもやっぱあるんですよね。
そうですね、はい、あと端末を変えて使ってる人とかは、この端末では使えたけどあの端末で使えないとか、はい、SIM を差し替えて使ってる人とかがいると思いますので、はい、
そうですよね、やっぱね、はい、そこはね、なかなかこう Android の難しさというかあるのかなって気がしますね。
そうですね、
はい、じゃああともう一つ最後に何かありますか。
はい、最後にご紹介するのはレイヤーアクシャのインプロージョンです。
はい、
こちらはアクションゲーム、そうですね、ゲームアプリになってますね、
はい、
はい、でレイヤーアクシャという台湾のデベロッパーがいらっしゃるんですけど、はい、 そちらのデベロッパーがもともとサイタスなどのリズムゲームですね、はい、を出されているデベロッパーで、一応 Google さんとかにもトップデベロッパーに認定されているデベロッパーさんなんですけども、でそのデベロッパーさんがこの度新しくゲームアプリを出されて、で SF 系のアクションゲーム、ロボットがゾンビみたいな敵を倒すっていうようなゲームですね、はい、
かなりグラフィックが素晴らしかったりもするんですかね。
そうですね、基本的にこのゲームの売りはやはりそのグラフィックとあと音楽ですね、はい、で音楽に関してはロード・オブ・ザ・リング のレコーディングエンジニアさんが担当されているということで、はい、フルオーケストラで、まあ、音楽が入っていると。でぜひイヤホンをつけてプレイしていただきたいと。
金かかってますね。
そうですね。ちょっとこのムービーもお見せしたいんですが、かなりすごくよくできているムービーになってますね。ちょっとラジオなので伝わらないですけど、
いやもう実際ムービー今見てますけど、まあ本当にねそのスマホとは思えないようなかなり綺麗な、
なんかもったいないですねスマホにしてとどめちゃうのは。
そうですね、コンシューマーゲームにもうほぼほぼ近いというか、同じぐらいのレベルで出てますね、はい、
いや結構やっぱね台湾のデベロッパーもレベル高いって言いますよね。
そうですね、はい、
去年台湾に取材に行って、Google のイベント行ったんですけど、はい、多分ねこの作ってるところの人が出てきて、はい、いろいろ喋ってましたけど、まあお金かけてるし本当にね世界的にも売れてるしってとこからすると、まあ、台湾は侮れないなっていう感じがしますね。
そうですね、
映像綺麗ですもん、
はい、そうですね、
結構このゲームやるとハマっちゃう感じですか。
そうですね、敵をこう剣で切り倒すんですけど、まあ、それが結構爽快な感じですね。
爽快感ですね、
爽快感があります、まあ、近未来の SF ものが好きな方にはぴったりかと思います、はい、
普段私はこう、はい、牛を育てたりとか畑を耕すこう平和的なゲームしかやらないんですけど、
はい
はい、このゲームは無料でできるんですか。
はい、基本的には無料でプレイできます。で一応有料版もありまして、はい、有料版は全ての機能が使えると。
はい、なるほど、
はい、
でも足尾さんがやってるゲームって何ですかそれ。
星の島のにゃんこっていう、
あコロプラさんの
、はい、それをが好きで最近やり始めました。3ヶ月目です。
そうなんですね、
それどういったとこ面白いんですか。
私猫も好きなんですけれども、牛以外に、はい、猫が畑を耕すんですよ。
へ
え。猫がその島でいろいろと開拓していくっていうところが面白いなと思ってそれで私は始めたんですけど、はい、どう見てますか丸岡さんそれ
いやあのゲームもすごい人気ですよね。
そうですよね、
はい、
はい、
売上のランキングもかなり上位にいますし。
あ、そうなんですか。
それお金払ってやってるんですか。
私はもう課金しないって決めてやってるんですよ。ただなんか最近対象年齢が9歳っていうのを知ってちょっとゲームでも完成度がかなり高いゲームなので。
そうですね、海外とかでも結構人気ありますね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
最近の何かそのアプリの傾向ってあったりしますかね。
まあ、最近はですね、まあ、やはり対策のゲームがどんどんたくさん出ていると、うん、まあ、いう状況が、まあ、さらにこう押してるというか、
はい
はい、そういう風な形になってきてますね、はい、でまあ、基本的にもうゲームを作る時の予算感もどんどん上がってますし。
そうですね、ですね、結構だからね大きなとこじゃないとなかなか作れなかったりもするし、儲かんないやつはすぐやめちゃうしみたいな、
ね、そうですね、はい、最近だと制作費に2億プロモーションに2億みたいな感じで、はい、
ね、
言われてますね。
すごいですね、
はい、
なるほど。
あとはそのアップストアと Google プレイでやっぱりそのロジックが違いますの で、はい、でそのロジックをこういかにちゃんと対応するかみたいなところも、まあ、そのアプリのデベロッパーにとっては死活問題かなと思いますね。
う、はい、
そう、クトバさんではその面白いアプリとかってどうやって探してるんですか。
まあコツは特にないんですけど、はい、基本的に Google プレイの中をずっと徘徊するっていう、はい、
もうひたすら探しまくる、
ひたすら探しまくる、まあ、あとは他の例えば2ちゃんを見てみたいとか、はい、海外のサイトを見てみたいですとか、う、まあ、そういったこともしてますね。
なるほど、
はい、
でそれでもう集まった情報が言葉に載ってる。
そうですね、
はい、なので、まあ、リスナーの水野さんはとりあえず言葉を見とけば安心だっていう。
ありがとうございます
あとその、ね、今、ね、アプリとかって、ね、ウイルスの入った危険なアプリとかもあったりするじゃないですか、なんかあの辺をうまくかわせるコツみたいなのあったりしますかね。
そうですね、レビューが荒れているアプリはあんまり警戒した方がいいかもしれないですね。
やっぱりそういう情報が出てると、
そうですね、はい、 まあ、あとはそのウイルスバスターさんですとか、まあ、そういったものを入れて、まあ、ちゃんと対策をしておくと、いうこともまあ必要かなと思いますね。
なるほど、はい、分かりました、はい、最後に何かこう奥戸場さんのなんかアピールとかあればぜひ。
あ、そうですね、まあ、我々2009年からずっと Android アプリのレビュー一筋でやってきてまして、はい、まあ、最近はまあ iOS 向けのアプリもまあ一部レビューはしてるんですけども、あの、まあスマホアプリ全般の情報をまあずっと集めてますので、まあ、皆様ぜひスマホアプリで何かお困りのことがあればぜひいらっしゃっていただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、はい、さてこの Android アプリ情報サイトオクトバですが、カタカナでオクトバと検索していただきますとアクセスできますので、ぜひ皆さんもご覧になってみてください。本日のゲストは株式会社オクトバ代表取締役社長丸岡和人さんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上注目はこれ、 Android アプリ情報サイトオクトバの中の人に聞くおすすめアンドロイドアプリ2015春でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さてリスナーさんからメールが届いておりますのでご紹介いたします。
はい、
三角健さんからです。ありがとうございます。石川さん、松代さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもポッドキャストで聞いています。先日のイオンスマホの特集、正直スーパーがスマホなんてと思っていましたが、ゲストの方のお話を聞いて妙に納得。ちょうど僕の世代が顧客に多いということだったので、生活を読まれているかのように今後もマッチした機種が登場するのではないかと楽しみです。そして毎回気になるエンディングですが、次のゲストにまつわるキーワードを言うとか、全国放送らしく今後各方言で締めるというのはどうでしょうか。結構愛着を持って聞いてもらえる気がします。あと年末に公開収録を行っていたようですが、今後もそういったイベントをやる予定はありますか。ぜひお二人にお会いしてみたいですといただきました。
ありがとうございます、はい、ね、またちょっとね公開収録みたいなことはねやってみたいなと思いますね。本当に濃い人から、ね、初心者の人まで幅広い人集めて、
ね、
まあ、スマホについて語れたらなと思ってますんで、いろんなことをやれたらなというふうに思っております。
はい、はい、あと個人的にはあのエンディングの一言もですね、もうそろそろあの更新した方がいいんじゃないかなと思っております。
ねえ、フィリピン語で挨拶をしていただいている割にはね、その後ツッコミもなく淡々と流れていくっていうね。
本当ですよ。
フィリピンの人しか喜んでないっていう感じもして
。本当ですよ。もうだって誰もスタッフの方が意味すら聞いてこないっていう状態ですからね。はい、
なのでね、日本全国を飛び越えてフィリピンに向かってね届けてるって感じなのでね、まあ、なんかいろいろできたらなと思います。
はい、さて石川さん、来週ですが、
はい、来週はまあ特別企画と言いますか、いつも以上に生放送っぽくお伝えしようかなと思っております。来週いろいろと発表会ありますので、まあ、その発表会の様子をかなりライブ感を持ってお届けできたらなと思っております。ニコ生もまあ同時にやりますので、まあね、いろんなことをやりつつ、発表されたものも出しつつみたいなことでやれたらなと思っておりますので、まあ、そのあたりも楽しみにしていけたらなと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ほまなこ。